にちは、モテゲー男子教室です。生徒1の野崎国です。
生徒2の佐々木です。
生徒3のポンコツです。
お願いします。はい、今日は何日ですか？今日は10月24日土曜日、15時57分です。
もう16時、
うん、2本目です。はい、ちょっと1本収録した後ね、ちょっとテストプレイをして
眠くなりました。
で今です。
アイコスの棒がない。
アイコスの棒、はい。
でね、はい、最初ちょっと僕の話させてもらいたいんだけど、
う
ん、
どうぞ。
早速ボードゲームで気づいたことの話なんだけどね、
はい、
うん、一人でゲーム作ってて、うん、実はよくさ、ボードゲームでさ、うん、一人回しってあるじゃん、
うん、あるね。
あれ霊的に危ねえんじゃねえかなって最近
気づいた。霊的に危ねえ一人回しが。
あのね、僕ね、結構そのオカルト系のサイトを見るのが好きで、オカバンとかあるじゃん。
オカバン？
オカイタ。
オカイタ。
あ、いたね。
二ちゃんのね。ああいうのも、ああいうののも、そのまとめサイトもあるのよ。
はいはい。
あれのシャレコアってやつ。シャレにならないほど怖い話シリーズ系。でそのまとめサイトで見たちょっとオカルトの話があってね、
うん、
どういう話かっていうと、うん、まあ、ある男性が一人暮らしを始めたと、
うん、
なんだけどその一人暮らしを始めてから会社に通ってて、その人うつになっちゃったと、
うん、
それで会社も休んで、うん、ずっと自分の部屋に引きこもってたんだけど、
うん、
である日母親から電話かかってきて、
うん、
でそれちょっと母親が様子がおかしいっつって、うん、その男の家に訪ねてきたと、
うんうん、
でそしたらまあそのうつで引きこもってるっていうから、うん、もう洗い物とか全くしないし、ゴミも片付けてないから、
うん、
ぐっちゃぐちゃな部屋の状態で、
うん、
これいかんって思って片付けとかしたんだけど、
うん、
その時母親が不安に思ってちょっと知り合いのね、うん、霊媒師の人に見てもらおうって話になった。
霊媒師
で、その男の人は嫌がったんだけど、
うん、
まあでも母親がこう言ってるし、もう無理やり呼んじゃったから見てもらおうと、
うん、
で、まず電話することになったんだけど、
うん、
その霊媒師の人、
うん、
でその霊媒師の人がちょっとあなたの部屋の様子を教えてっつって、
うんうん、
机の上に何が置いてあるっつって、
うん、
コップとかゴミとか置いてありますって言って、うん、でコップはいくつ置いてあるって言って、コップは2つ置いてありますって、お皿は何枚置いてある、お皿は2枚置いてあります、お箸は2膳ずつですっていうのに、っていう受け答えをしてるうちに、だんだんその男もあれちょっとおかしくねって気づき始めたらしくて、で実際に霊媒師に来て部屋を見たらやっぱり一人いますっつって、でどういうことかっていうと、もともとその部屋に前住んでた人が亡くなってて、その人は女性だったと。でその女性の霊が男の人のことを気に入ったらしくて、でその男の人の面倒を見てあげようとしてたと。それで自然に男の人は何もしないようになって、部屋も散らかり放題だけど、で女の幽霊は片付けたりとか、そういう食器洗ったりとかしてるつもりなんだけど、まあ、幽霊だから実際に洗えるってことはなくて、どんどんそんな状況になってったっていうシャレコアの話なのね。で、それを見ていろいろ「へえ、こんな話結構面白いじゃん」みたいな感じで思ってたんだけど、よくさ、ゲームとかでコックリさんとかってあるじゃん。
あるね。
あと割と最近流行ったのとチャーリーゲームってやつがあるの。
チャーリーゲーム。
チャーリーゲーム。知らない。
チャーリーブラウンとスヌーピーぐらいしか知らない。
うん、
どういうゲームかっていうと、
うん、
紙にイエスとノーをでっかく書くんですよ。
うん、
でっかく書いてそのイエスとノーの間に真ん中に線を引いて、
うん、
そこにペンを十字の状態で置くの。鉛筆の上に鉛筆を重ねるみたいな状態で、
うん、
まあ、つまろうじで再現すると、
あ、大体分かったわ。
大体分かったわ。
こういう状態ね。
で、なんかそれが動くんでしょ。
そう。で、この状態にしてみんなで、チャーリー、チャーリー、ああいう部屋っていうの、
うん。
そうすると、
うん、
このペンがくるって回って、うん、イエスとノーのどちらかに向くみたいな。っていうゲームが今なんか YouTube とかで流行ってるらしいですよ。
コックリさんじゃん。
うん、
そうそう、コックリさんみたいな。
うん、
で思ったんだけど、
うん、
ゲームってオカルトと相性いいなって思ったの、まず。
ゲームと占いとオカルト近いよね。
そうそう、だから近いじゃん、
うん、
でよく僕も最近ゲームを追い込みで作んなきゃいけないから一人やってんだけど、
うん、
一人回しっていうのをゲームを作ってる人だったらやりがちだと思うのよ、
うん、
一人回しって何かっていうと、 例えば大体ボードゲームって一人で遊ぶのは少なくてさ、あっても2人から4人とか5、6人じゃん、
うん、
でそのテストプレイをやるたびに人なんて呼べないから、うん、人がいる想定で自分で一人で回すっていうのをやるのよ。
一人二役ってことだよね。
そうそうそう、一人二役、一人三役みたいな、
うん、
でやってると、うん、あれこれちょっとオカルト好きな人だったら勘ぐっちゃうぞって思って、
うん、
これ幽霊呼んじゃうんじゃねみたいな自分のか
相手役に。
そうそうそう、
ほう
とか、
う
ん、あと似たような現象で、
うん、
現象っていうか似たような考え方で、
うん、
僕の友達にその心霊スポット巡りマニアがいるんですよ。
いるね、そういう人。
うん、週に一度車で人集めて心霊スポットに深夜行くっていうのをやってるんだけど、
うん、
そいつにどんな風にして行くのって聞いたら、まず絶対3人で行くっつって、
うん、
なんで3人で行くのって聞いたら、車で行くんだけど必ず助手席は開けていくらしいの、うん、なぜかっていうと、そうするとその助手席に幽霊が現れやすくなるからって言ってたの、
うん、
っていう情報とかいろいろまとめて考えてみると、
うん、
あれ一人回しってなんか怖くねって、
うんうん、ゲーム好きな幽霊が相手役を買って出てみたいな、
みたいな、
やってくれるかも分からん、
分かんない、
うん、
でそれに気づいてから、
うん、
一人回しができなくなるよね夜遅くにそれがちょっとゲームできるのが遅れてる原因の一つ
でもあるんです
そんなにすげえ遅刻の理由聞いたみたいな気持ちになったわ今。
いやそれなんかね怖い、
霊が怖くて一人回しできないからゲームの作るは進みませんってことでしょ
だから、
うん、
一人回しは最近ミスドでやってる
一人じゃない空間
で、そうそうそうそう、
一人じゃないですね、
うん、あそれ5秒以上だったら危ないでしょ。
危ないかも。
秒数。
アップル的に。
そう。
アッポー的に。
そう。
アッポーされちゃう。
iTunes 的に危ないかもしれない。
うっすらっくが。
うん。
うっす。
うっすらっくが。
うん。だから、
ね、
このラジオを聞いてる人の中には少なくとも何人かは、ボードゲームを作ってる人がいるかもしれないんですけど、うん、一人回し。気をつけてください。
本当に一人ですか、あなた。
うん。本当に一人って回してるのかな。
逆に、俺なんかぼっちだし、って言って、え？あなた本当にぼっちですか？
ぼっちですか？
いや
ー、新しいボードゲーム買ったから、
うん、
ちょっとルール確認のために一人でやろうってやったら、
うん、
あれって一人でやった覚えがないみたいな誰かいたはずなんだけどな、誰かとやったはずだって、あのこのゲーム遊んだことあるんだけど誰かとやった覚えがあるんだけど誰か覚え出さないとかね、
やべえそれ、
あれってうちで誰か遊ばなかったっけって、確かうちで2人でやったじゃんって、誰だっけ誰だっけって言って、誰もいないとかすごい一人回しした覚えをみたいなことがあるかもしれない
な。おお、
で思ったんだけど、
うん、
でさらにそこから話が飛躍するんだけど、
うんうん、
もう一回飛躍したけどな
したけどな
したんだけど、
うん、
ホップステップからの
なんかそういうのを使ったゲームを考えたらどうなるんだろうなって
、うん、どういうのだよ、
どういう、
まあ要はですよ、
ああ
コックリさんとか、
うん、
あとコックリさんに似たようなゲームもなんかヨーロッパの方にあるんだけどね、
うん、
文字盤と
虫眼
鏡を使ったような、
うん
うん、
とかあとシャーリーゲームみたいな、
うん、
そういう系のゲームって作ってゲーム前に出していいのかな。
別に
ゲームならいいんじゃない
、いいのかな、作っちゃうよ僕。
要するにあのコックリさん2015みたいなの作る
でしょ、高齢系ゲームを、
高齢系、うん、呼び出す系のゲームをね、
そうそう、新しいジャンル開拓していいのかな。
いいんじゃない、
呼び出し系。
コックリさんとかってさ、学校でやっちゃいけないとか言われがちじゃん、
うん、
集団ヒステリーを起こすから。
実際に言われてんの聞いたことないけどね。
まあでも
実際に学校でさ、コックリさん禁止って言われたことある？
コックリさん、
うちらはね、もうね、コックリさん世代じゃない、
じゃないから、
もうちょい下の世代なの、
うん、
今の
下の
世代とか、
ああ上なん、
上なん、
上
の世代、
うん、
そういうゲームって、
うん、
果たして作ってゲームマンに出展していいのかな。
まあいいんじゃん、
今んとこ大丈夫じゃね、
うん、
でも本当に問題が起きたら何か考える、何かが起きるかもしれない、なんかダメとか制限が入るかもしれないけど、
うん、
まあ今んとこ大丈夫じゃない、
うん、作って売る分には文句言われないから、
うん、
うん、
いや今んとこだってなんか あのここに正直者にしか見えないゲームがあるじゃろって、
うん、
これ5000円じゃろみたいなこと言う人とかまだいないから、
うん、
水晶玉を売ろうとする
そうそうそうそうそう、
で、まだいない、
水晶玉を見たあなたの心の中にゲームは現れますとか言う人とか、
うん、
まあ俺意識高い俺でもさすがにそれはやらないから、うん、まだいないけど、
まだその商品として開拓されてないジャンルでもあるし、ちょっと試みとして面白いから俺次のゲームもあたりそれ出すかもしれない。
でも俺今までの佐々木には、うん、まあ、多少こう一目置いてたけど、
うん、
それ系のゲーム全然一目置けないから別のブースでやって、
別のブース、
うん、
新しくブースを出せと、
そうモテゲー男子教室2のブースでやってそれ、
うんうん、まあでもとりあえず考えて進めてみるよ、
うん
うん、例えばコックリさんとかチャーリーゲームみたいにゲームのメカニクスが発生しないのは作るのがつまんないから、やっぱ何かしらメカニクスを用意するんだけど、ちょっとそこに高齢要素が入って、
高齢要素、
高齢要素
なんかわかんないけどさ、
うん
うん、なんかやっぱりなんていうのかな、そのもの作ったらその人の意識というかさ、
うん、
価値観というかそういうのって伝わるからさ、
うん、
多少そこには責任を持つ必要があるよ。
まあ、うん、
まあ、この俺がどの口を持って責任という言葉を発するかって話だが、まあ一応ほら俺岩谷先生にずっと大学の時も問われ続けてて、まあ別に俺が破ってたってことじゃないけど、うん、クリエイター、今後のクリエイターはできることもいろいろ増えた分、ちゃんとその道徳というかクリエイターとしてのちゃんと信念を持ってやりなさいと、
うんうんうん、
だからただ見た目楽しいよねみたいな浅はかな気持ちで戦争を描いたりとか、なんかそういう人死生とか死とか、そういうのを気軽にやるのはやめろと、ちゃんと意味があって必要があってやるんだったらいいけど、それだけの覚悟と下調べとなんか熱意とかちゃんとあるのかみたいなことはずっと問われてたからね。それはね、やっぱ卒業してからもね、もうより一層感じる。てか岩谷先生言われたことって本当に年を追うごとにボディーブローのように聞いてくるよね。
まあっていうのも、うん、俺的には、うん、ゲームで盛り上がってる状態とか、
うん、
あとはお笑いとかにも顕著に出てると思うんだけど、うん、みんなが面白がってる状況って集団ヒステリーだと思ってるのよ。
一種の？
一種の、
うん
うん、
ヒステリーって何？いや何となく分かってるよ。
何となく分か
って
るけど、
混乱と興奮のことヒステリーっていうの、うん、混乱と興奮、
まあ、俺の捉え方としてはね、
そうそう、
うん、あくまで
それ言われちゃうとヒステリーっていう単語で正しいのかがわからんから何とも言えなくなるが、
うん、だからなんかコックリさんってか、まあまあそうです、コックリさんとかって、
うん、
ある意味なんかこうあまり良くないことみたいな捉われがちじゃん。
そうね。
だけどあれが生み出してるエネルギーってすごいと思うのよ。
うん、
その人に与える影響としてね、
うん、まあ、うまく使う方に持っていけるんだったらいいってことだよね。
そうそうそう、うん、なんか使いたいなと思って、
うんうん、そうだから楽しきゃいいじゃんっていうのはね、うん、あんまりね両手を上げてね、
うん、
こう賛同できなくてね、楽しきゃいいじゃんとか言うとね、それね麻薬でいいじゃんって話になるんだよ、うん、もうすごい極論言うと、
うんうん
うん、だからねやっぱね 100% 楽しきゃいいじゃんではないんだよ、
うん、
ある種だって人殺すのめっちゃ楽しかったらそれやろうぜって話になっちゃうからね、うん、本当に。
まあでも俺はどちらかというとそっち側なのよ。楽しければいいじゃんというか、うん、楽しくてもつまんなくてもいいのよ。
佐々木はね。
うん。それによってなんかこう影響よかれも悪かれも強い影響を生み出したいみたいな。
影響度で言うと、うん、それだけにすると犯罪に行くよ。
うん、それをゲームで形にしたいのが俺なの。
すげえ。まあ、とはいえみんな普通に日本の中で生きたり、その憲法の中で生きてるから、うん、とはいえその殺害とか、
うん、
まあまあ、はい、まあ、自動セーブがかかるんだけどね、無意識的にね。うん、そう。無意識的に自動セーブかかるんだけど、
うん、
まあ、プロのクリエイターの、ゲームのデザイナーとかの人は、そこが無意識じゃなくて、
うん、
ちゃんと計算して、うん、その盛り上がりの範囲とか影響の範囲も、ある程度こう計算して幅の中で、それがまあ予想外のドラマが起きるのがゲームのいいとこなんだけど、その予想外のドラマの範囲もとはいえこうある程度、
ある程度
はね、だそこの範囲すらデザインするっていうのがゲームデザインだから、
うんうん、
そうそうそう、
そうね、
うん、まあね、
うん、まあとりあえず挑戦してみるよ。
いいのいいんじゃない、うん、まあやばそうだと止めるし、
やること自体は問題はないけど、うん、もうモチーフぐらいにしとけ、
まあ、あとやるだけ一回作ってみて超楽しいみたいになってできて、それの最終的に4人出す前に形を整えたりするところの工夫で、なんかまあ大丈夫だろうってところにこうマイルドに持っていくことはできるだろうから、
うんうん、まあ、マイルドにはしないとですけどね、
まあ、まあマイルドって言い方が適切かわからないけど、まあそのとはいえ時代に合ったゲームというか、う
ん、まあでも俺が今まで作ってきたのを見てたらわかると思うんだけど、
うん、
商品にするつもりはないの俺のは、まあ、俺の見た試みを形にしてみたいくらいの、
私の場合はだから遊べる論文だと思ってるよ俺は。ゲームという形を体をやった論文でしょ
う、うんうん、まあなので今回の〇〇とバツバツを乗り切ったら次はそっちに着手しようかなと思っています、
はい、
という話でした、
はい、
はい、高齢系ボードゲームという話を開拓しようとする、
正体陰徳系みたいな感じで、
うん、
いいんじゃないですか。
レイコン高齢、
もう一人呼ぶ、
レイコン高齢系ゲーム、
うん、
あのプレイ人数のところに2から4プラス1って書いてあるけどプラス1ってなんだろうなみたいな、
そうそうそう、その感じ
お、
っていうのを今考えてます。
なるほどね、プラス1ゲームだ。じゃあ僕アニタマ祭の話していいですか。
うん、どうぞ。
この間アニタマ祭っていうのやってきたんですよ、
うんうん、
日付で言うといつだ、10月17日かな、土曜日、
うん、
何かというと大宮駅、埼玉のね、
うん、
大宮駅の、まあ、すぐ近くにあるなんかソニックシティっていう、まあ、なんか建物があって、
うん、
そことなんかちょっとした公園みたいなのがあって、そこら辺一帯を使った1日のアニメ系のお祭り、アニメ×地域観光のお祭りみたいな、
うんうん、
で埼玉って聖地巡礼とかが結構こう
あれ
盛んで、
アニタマ祭、
うん、
フェイトとかのあった、あ
れフェイトとかもあったかも、
あれはあれなんかよく似たやつない、アニメで町おこし的
に、いやアニメで町おこし系のイベントって結構いろんなとこでやられてはいるんだけど、それの
町遊びか、あれは、
あそうそうそう、 あれはね、どっち徳島とかそっちじゃなかったっけ、あの UFO なんだっけ、UFO テーブルとか、そうそうそう、ウロウジさんが来たりとかとかやってるやつでしょ、まあだから系統としては多分あんな感じ、
うん、
まあ、そっち行ったことないんだけど町遊びは、たまにネットで情報を知るぐらいしか知らないけど、 それ埼玉のやつがあって、うん、で埼玉はだからあの花のとかのモデルになってたりとか、まあ、ラキスタとかのモデルになってたり、だ結構こうなんかあの聖地巡礼のきっかけになった、もしくは結構有名な
始まりの地
地ということもあり、
うん、
割とその埼玉も乗り気とかのもあるみたいで、
うん、
まあそれでね、聖地巡礼プロデューサーという方がいまして、
うん、
まあ、その方とかもこう、まあ、動画でやってるわけですよ、
うん、
でそんな中、まあ、とある縁で、ゲームマーケットもそこに参戦、
うん、
というものがありまして、でなんかゲームマーケットの、まあ、宣伝みんなに知ってもらうために、
うん、
一旦行くんですよ、
うん、
で僕もそこに行ったんですよ、
うん、
当日スタッフの一員として、
うん、
でまあなんかゲームマーケットお試し版みたいな雰囲気をつかんでみ、
突っ込んでいい、
はい、
ポンコさん僕のペーパーカッターでなんか腕毛剃るね
いいな、ちょっと俺もやってよ
ちょっと
俺さ痛え痛えよ、肉削るんだよ、ちょっとこうかでね、切れなくない、
切れないと思うよ、
だから楽しんでるだけ、処理処理、
あ毛を処理処理して楽しんでるだけ、
そうそう、別に切ってない、
こんなペーパーカッターで俺の毛剃れるわけがなかった、
しかもそれダンボールカッターだから、
切れねえよそれ、うん、ギザギザ系だよ、まあでそれで話を戻すと、まあそういうのがあってワンデイのイベントにゲームマーケット試遊版みたいな、お試し版みたいな感じで、うん、まあ、宣伝しに行ったと、
うん、
まあ、チラシとかもできたしね、ちょうど、うん、あのゲームマーケットに、
うん、
それとか配りに行くっていう感じのやつの呼び込みスタッフみたいなのをお手伝いをしてきたんです、
うん、
全身タイツ着て、
うん、黄色い、
そう、うん、生まれて初めて全身タイツを着ました。
ストレッチマンみたいな。
それね3人ぐらいに言われた。
やっぱそうだよ、
ね、なんかね、ストレッチマンみたいですねって言われた、うん、お客さんに。でアニタもそれだからアニメ系の、
うん、
会社とかも来てて、うん、とかあと群馬県とかそういうあと自衛隊とかも来てたかな、うん、
へえ
みたいなのも来てて、なんかまあちょっとしたニコニコ超会議的なノリもあるというか、
うんうん、
でコスプレイヤーとかもすげえ歩いてて、
うん、
でそのそこら中で写真パシャパシャ撮り合ったりとかもしてて、
うんうん、
でステージもあって、うん、なんかね杉田智和とか来てて、あのラジオのアニケラティドゥーンだっけ、あの人やってるやつの関係で来たりとか、あとそのアイドル声優とかが来て歌歌ったりとか、
うん、
まあ俺はずっと自分のブースにいたからあのそっち全然見れなかったんだけど、うん、音声だけは聞こえてくるのね、
はい、
スピーカーから。そうで、あとイングラム来てたから、なんだっけパトレイ、
あーそうね、
あーあいいな、
あのロボット、
あ見たい
な、あのロボット来てて、車両でブーって運ばれてきて、でグワーって立って、
うんうんうん、
上からカメラとかでしたし、
そう、人がブラバー、前回読んだ俺としては見たかったな、
うん、じゃあ来いよお前、なんで来なかった、
なんでパトレイパー来るって呼んでくれなかったんだよ
ググれちゃんと調べろで俺はストレッチマンして、
はい、
コスプレイヤーとかに「ちょっと言う写真撮ってかない?」っつって、
うんうん、
写真を撮るのやったんです。まあ何やったかというとフォトパーティーやったんです、
うん、
あ
よくやってるよね。
よくはやってないけど、
あれ本当、
あ俺が自分のゲーム、うん、あれはだからテストプレイも兼ねてたんです、
うん、
あのまあ俺フォトパーティー前このラジオでも紹介したけど、
うんうん、
写真撮るゲームですよ、うん、アクションゲーですよ要するに、
うん、
タイマーセットしてお題発表して、なんか写真撮られた時にジャンプして空中にいたら1点みたいなことを最初に言われて、うん、じゃあタイマーセットします543で、あのカウントは口で言わないから心の中で数えて、今だみたいな時にジャンプして、
うん、
いい感じにパシャって撮られた時に空中にいたら1点みたいな、でそれをお題を何個かやって一番点数高い人勝ちみたいな、
うん、
ワイワイアクションパーティーゲーをその何アニタマ祭アレンジして使った、
うん、
でコスプレのお姉ちゃんとかがこう来るわけですよね、
うんうん、
でこのストレッチマンこと黄色い俺と、まあ、人数が少ない時は俺が混じったりとか、
うんうん、
人数多かったら混じらなかったりとかしたんだけど、まあ、それでやって、
うん、
ジャンプとかして撮ったりとか、
うん
うん、あとなんか頭に物乗せて落とさないようにしたりとか、
うん、
そういうのをやったんす、はい、でそれを3枚撮るって感じにして3ラウンドやったんですよ、
うん、
で3ラウンドやり終わると、その写真ウェブカメラで写真撮ったんだけど、
うん、
その写真をゲーム終わった瞬間に、
うん、
裏にあるプリンターに速攻で送って、もう終わった時にはそれが印刷されて3枚の写真が
プリクラみたいなもん
でしょ、そうそうそう、 A4 の紙に、うん、3枚の写真が印刷されて出てきてその人に渡せるみたいな、
うん、
で思い出として持って帰ってもらうと、うん、でチラッと裏を見るとゲームマーケットのチラシがここに書いてあって、ゲームマーケットはよろしくねみたいな、
うん、
宣伝みたいな、
という
写真が写ってればその辺で捨てられることもなくちゃんと家まで持ち帰ってもらえるだろうし、
おお、それ考えたね、
いいでしょ、
うん、
であとまあ俺のアイデアじゃねえけど、
やっぱそうだよね
こんないいアイデア俺が思いつくわけないだろで、まあ、まあそれ置いついて、で、3枚写真撮られるから、まあ普通に思い出としてできるしね、うん、まあ、楽しい写真撮れるからね、普段やらないようなポーズとかするからね、
うんうん、
でどうせアニタマ祭でやるんだからっつって、なんか面白いポーズにしようぜっつって、
うん、
なんかお題ジョジョタッチとかやった、
うんうんうん、
なんかみんなでジョジョタッチをしてこういい人に言ってみたいな、
うん、
でだからコスプレイヤーとかがランカリードがコスプレしてる女の子とかがジョジョタッチケワーンってやって、うん、まあ他のコスプレイヤーとかもいるからみんなで一列に並んで、うん、そうなんか銀玉の銀さんとランカリードがキャーってジョジョタッチして一緒に写真撮るみたいな、
うん、
もう作品が混ざり混ざってカオス状態みたいな、
うん、
あとねカメハメハとかも入れた、
うん、外国人とかはいた、
外国人もちょっといた、
あへ
え、でその写真を撮られた瞬間に、
うんうん、
あのさカメハメハ写真ってあったじゃん、最初は魔漢光殺法って呼ばれてたけど、はい、女子高生とかがさ、はい、あの一人がカメハメハのポーズして周りの人が同時に吹っ飛んでるようなので写真撮るみたいな、
う
ん、あれをやっちゃうお題、で写真撮られた瞬間にカメハメハのポーズをするか吹っ飛ぶかどっちかをして、
うん、
少数派の人が勝ちみたいな、
うん、
どっちするみたいな。でじゃあ俺カメラ目ですからお前吹っ飛べよみたいなことを最初に言っとくけど、うん、実際にタイマーでギリギリになった時に全然違うことみんなするみたいな、
うんうん、
まあそれでなんか奇跡的なすげえいいカメハメハの写真撮れたりとかもあってすげえよかった。だからみんなアニメ好きだから、うん、つうかねドラゴンボールのコスプレしてる一行がいてやったよねスーパーサイジン3の悟空とあとマジンブーと、ベジータとがいてでバシャッと撮ったらちゃんとベジータあの
コレクホ
コレクホギャリコーのポーズでカメハメハしてた。でマジンブーがめっちゃいい顔で吹っ飛んでで俺もいい感じに顔で吹っ飛んで、
うん、
で悟空ももうちゃんとこう本家のカメハメハの ねポーズ取ってね、なんか悟空とベジータの合体カメハメハにブーと俺がやられるみたいなブーとタイツマンがやられるみたいないい感じののが撮れたりとか、あとその吹っ飛ぶ方向でいい感じにこう奥行きのついた 3D の写真になったりとか。
なるほどね。
まあその辺いい写真は撮れたんだけど、まあさすがにそれは一般のお客さんだったりするから、まあ多分サイトとかに載せたら、まあ良くないから、まあ多分載せたりはできないんだけど、すげえいい写真がたくさん撮れて、でなんか子供連れ、結構親子がもっとね、アニメ好きがたくさん来るのかと思って、なんか20代とかのなんかアニメオタみたいな人がたくさん来るのかなと思ってたら、思いのほか家族連れが来てて、ちっちゃい子、小学校行ってるか行ってないかぐらいの子も結構多くて、でそのまあその子たちは徐々分かんないだろうから、
うん、
まあでもカメハメハとかは分かってた。やったりあとセーラームーン的なあの月に変わってお仕置きをポーズとかも入れといた、
あ
みんなで月に変わってお仕置きをのポーズするみたいな。これねなんか20代くらいの、女子コスプレイヤー集団が来た時とかに出すと、わあこれうちらの世代だわって言いながらこうすげえポーズ撮ってた。
ちなみにその体験できるゲームっていうのはフォトパーティーだけだったの？
あ、だけだけ。
あ、やっぱ他のボードゲーム。
なんか最初はその卓を出してテーブルでボードゲーム遊べるようにしようかみたいな案もあったんだけど、
うんうん、
それ普通というか、
うんそうだね、
つうかそのなんていうのかな、まあ、外でやる文化祭みたいな感じなわけよ。
うんうんうん、
要するにでそれで卓出してなんかそこで何十分も使うのってなかなか普通にやりづらいから。
うんうん
と思って、まあ、フォトパーティーだったら記念撮影っていうのもあるし、
うんうん、
なんかまあゲームなのかゲームじゃないのかよくわかんないぐらいの立ち位置じゃんあれ、
うん
うん、だからまあいけるかなと、
うん、
あのねやっぱりねゲームって言葉はこうもろ刃の剣で、
うんうん、
ゲームですよやってきませんかって言うと目の色変える人と、うん、だからえゲームあのやったって言って来る人と、
うん、
ゲームですよって言うとあゲームはいいわって言ってもう中身も聞かずにゲームってだけでもう私は嫌だそれはって言って、
うん
帰っちゃう人ってやっぱりいて、
うんうんうん、
多分ねゲーマーはねもっと無邪気にねみんなゲームやればいいのにって思ってるだろうけどね、
うんうん、
ゲーマーが思ってるほどゲームって世の中にね好意的に受け入れられてないんですよ本当は、うんうん、
いや
それをね
だって俺ですらゲームですよって言ったらあじゃあいいわって言って帰る組だもん多分俺
でしょ、
うん、
そうだからゲーマーの人はねもうちょっとね現実を、まあ、特にプロの人はね、
うんうん、
もっと現実をねに打ちひしがれる体験をしておくのをおすすめするんだけど、
うんうんうん、
あのゲームってねあんまり受け入れられてない、
うんうんうん、
そうね
そうでアニタマ祭とかってアニメ地域観光とかだから、うんうんまあ、ゲームとかって別にゲーマーがそんなに来てるわけでもないしやっぱ親子連れ、うんうん、あとおじいちゃんおばあちゃんとか結構来るね、
へ
え駅の周りだったりするから、
うんうん、
そう、まあ、そういう時にあんまり何も考えずに無邪気にゲームということにこう魅力を信じて、
うんうん、
ゲームですよゲームですよって言ってもあんまりね微妙な感じ、微妙な感じというか、うん、まあ来る人は来る。だからゲーマーが集まるって感じになるんだけど、
うん、
まあそこで、フォトパーティーはこういい感じに、記念撮影しませんかって言ったりとか、
うんうん、
ゲーム好きな人だったら、ちょっとゲームしませんかって言ったりとか、うんうん、結構こういろんな切り口で紹介できるから、うん。
まあ。そこに注目した人はただものじゃないよね。
どこに？
いや、その、ゲームって言うと敬遠されるから、
うん、
そう言わないで人々にゲームを広めようっていうのを、気づいた人すごいね。何も？
え、誰？フォトパーティーやろうって言った人？うん、俺。
お前？
俺がフォトパーティーやろうって言ったの。
へえ、やるじゃん。
ただやるよ。もっと褒めてもいいよ。やった。まあだからそういうこと。そこまで考えて、
うん、
フォトパーティーやったらいいんじゃないかなって言って、
うん、
で普通に外でやるとか言ってたから、まあ映えるかなと思ってやったわけですよ。うん、そうそう。
はいはい。
っていうことでフォトパーティーやった。
さすがモテゲーの野崎さんは、伊達にイベント。 こなしてきてないですね。
でしょ。で、まあだから、でもね、そのアニメとコラボした問題を作ろうみたいな流れにしたりした人は、まあ別の人のアイディアとかがあったんだけど、うん、まあでも結果それによって、やっぱ受けも上がったし、あと俺の全身タイツももう、2日前とか前日ぐらいに全身タイツになりますわ、つって、東京で行って買ってきて、やったけど、よかった、やって。
よかったんだ。
全身タイツはやっぱいいわ。お手軽に受ける。つうか、こう、全身体質でね、そのくねくねしてるわけじゃん、ブースの前で。うん、ブースの前でくねくねしてたら、女子高生がタタタって来て、すいません、一緒に写真撮ってくださいって言って、なんか女子高生、スマホで、なんか俺、イエーイってやって、その女子高生と一緒に写真撮って、ありがとうございましたって言って、あ、記念、あ、ゲームやらないんだって思って、スタスタって言っちゃったんだけど、あの、全身体質を着るとですね、女子高生と、ちょっとひととき楽しく写真を撮ることができるってことが判明しました。うん、なので、あの、モテたい男子は、あの、全身タイツを着ることをお勧めします。
次はあれやってよ。等身大地域モンキー着ぐるみ。
あ、でもね、あれがあるといいよね。あの、ゲームマーケットのさ、チップ、コロ、バンっていう3人のさ、なんかあの、動物のキャラがいるじゃん。うんうん、なんか、あれ、着ぐるみあったらいいよね。
なんかね
作ってくんないのかな。
まさに子供とか呼びたいからああいうの用意
して、ね、そうそうそう、前回ねそのエッセンの話をポンコとした時にも言ったんだけど、うん、あのエッセンとそのゲームマーケットの違いで一番俺がなんか思ったのが、あの高さとか立体感がないみたいな話したんだよ。ゲームマーケットって平べったいのよ、うん、コミケみたいなの、みんな平机で物を置いてるから、うんうん、だから高さが3メートル以上ってもうただの空間になってるんだけど、東京ゲームショウとかに近くてエッセンって、うんうんうん、あのトラス組んでバルーンとか浮いてるわけよ、
うんうん、
そっちの方が立体的だからすげえ楽しく見えるの、華やかで、はい、楽しくっていうかなんかオタクっぽくないっていうの、すごい語弊を恐れず言うと、
うん、
なんかやっぱ価値が分かってないとその平積みにされてるものが魅力的に見えないじゃん、
うんうん、
でもさ、なんか建造物ってそれだけでこうすげえってなるじゃん、
うんうん、
だからみんな遺跡とかピラミッドとか作ったんでしょ、
うん、
あれってよくわかんないけどすげえってみんな思い忘れたいからでしょきっと、うん、だから建造物っていいなってなって、うん、だから着ぐるみとかこう立体的なでかいもの、
うんうん、
でよくわかんないけどすげえって なるから、まあ、それの一番ミニマムなバージョンが全身タイツ、一番安い、
うんうんうん、
建造物、
うんうんうん、
まあだからチップコロバンの着ぐるみがあったらいいなっていう願い、
はい、願い、
願いはあれよ、個人的にはね、
なるほどね、
あくまで個人的にだけど
いいと思います。
はい、なのでそういうことができました、そういうことをやってきました。
はい、
まあ、そういうゲームの広がりというか PR、
うんう
ん、まあ普段なんかなかなかさ、ほら親子連れとかおじいちゃんおばあちゃんってなかなかこうボドゲのこととかをこう何アピールしづらい、そうじゃん。
ジェブマにはそういうサークルたまにあるけどね。
なんかね、やっぱエッセンって親子連れとかおじいちゃんおばあちゃん普通に来てて、うん、普通にその辺で寝転がってゲームとかやってたんで、やってんのね。
寝転がってゲーム
やってる、やってる、やってる。あの、私有宅めちゃくちゃあるんだけど、うん、もうそれ足りないから、
うんうんうん、その辺でやってると。
そう、金髪美少女と、うん、そのお父さんお母さんと、みたいな。で、金髪の弟、
うん、
と4人とかで普通にゲームとかやってキャッキャしてんのよ。
すげえ。
うん、だからそういう光景日本にも欲しいってかいいなと思って、
うんうん
うん、なんかそういう世代間交流っていいなと思ってて、
うんうん、
デジタルゲームってそこまで弱いじゃん。
そうだね。
なんか実力が拮抗してる同士、
うんうん、
若者同士とか、まあ、だから部活感覚で同い年の友達とかではすごく便利に使えるツールだけど、
うん、
年の差離れた時に使うツールとしてはまだ俺結構不満があるデジタルゲームに対して、現状の、うん、現状のデジタルゲーム、
まあ、Wii とかその辺ちょっと踏み込み
ちょっと踏み込んだから、やっぱだから俺人間の信者っていうか、まあそこがすごい心配ある。そう、そこの踏み込みをもっとすごくしてほしくて、
うんうん、
で俺はずっと高校の時からそういうことを考えていたから、それを広げたくて、
うん、
だから俺ね、それゲームキューブとかだった当時は任天堂64とか、
うんうん、
だから64とかゲームキューブをすげえいろんなところに持ち歩いたりとかしてたの、
うん、
旅行先とかに、
うん、
で持ち歩いていろんな人にやったりするんだけど、やっぱ説明とかに時間かかるのね、
うん、
だから俺の望むこのワイワイキャッキャを実現するためにすげえ労力がいるというか、
うん、
だからそこまでやってもいいやゲームだしみたいな感じになっちゃうのね、
うん
うん、でその点ボードゲームはなんか とりあえず私にもできそう感があるの、うん、紙とペンでできてるから、
うん、
まあ基本そんこんね紙とペンとサイコロでできてるもんなんだから、まあ人間にもできる、私にもできるやろう感がやっぱさあるわけよ、
うんうんうん、
納得にアクションゲームとかだったらさ、まあ、それ積んでくだけですよとか言えばまあわかるじゃん、
うん、
だからそれによってこの世代間交流にいやなかなか結構使いやすい、
うん、
使いやすいし実際にだいぶ成功してる、うん、今まで俺がゲームキューブとかで頑張って説明して成功しなかったものをポドゲやってくれてる、
はい、
なるほどね、
はい、な感じ、
はい、でさちょっと時間空いててさ、ふとこの時間をどうしようかって思ってたんだけど、あれやんない？このタイミングでハッシュタグモテゲ
ー、ああどうぞどうぞ、
何それ、
そのツイッターとかでさモテゲーで検索するとまあいろいろ出てくるのよ、
うん、
大体うちら の, そのアカウントというかボットとかしてるようなのばっかになっちゃうんだけど、
あの配信し たまにあと配信してますっていうのをなんか1日1回くらい自動でツイートするようになってるんだけど、うん、それプラス感想を書いてくれる人がいて、今週もモテゲー聞いてこうだったとか、
なる
ほどね、ゲーム制作の話が役に立ったとか、
うん、そんな話すんの、
なんか前さ、うん、佐々木がさ作るってなってさ、こうこうこうしたらいいんじゃないとか、うん、これが余計だよなみたいな話とかしてた時あったじゃん、
した、
うん、で最後花火が鳴って花火行こうぜとか言って、
ああじゃあなって
じゃあなって花火行った時とか
なあったね、
そうそう、あの花火会で俺はもう抜けるぜって話を最後にしたかったんだけど、
うん、
しようとしたら、そう、そんな頃からもう台本まで考えてたんだよ俺は、
ほうらしい、
そして言おうと思ったらドンバーンってなったから、
って
それどころじゃなくなっちゃった、
機会を逃してしまった、
うん、
でもあれ相当近い場所でどんどんやっててね、うん、あの後外に出てさで花火のとこ行ったらさ、うん、あまりにも近すぎてあの音がでかすぎて怖いっていうか、
そうそうそう、
ドーンって言うたびにあの首がすくむというか、
うん、ウォーってなって
ね、普通に怖かったよね、うん、近すぎて、
じゃあ9月頭から行ってこうか、
はい、
えもう11、
大丈夫、あのねそんなに
ない、そんなにない
何系なの、
あの1週間1回更新して2個くらい書き込みあるかな、
うん、そんな感じだ、デジ、
うん、
デジ2015ゲウマ秋、あ
デジ
さん25さん、
デジさん、
デジさん、これあれだよね、あのポケット&ビスケット
の人とかの人、はい、
うん、そうそうそう、元芸90回拝聴、レギュラー追加で反省会と今後の展望、瞑想を受けコメント読んでもらった、モテようとしてほしい、ちょうどあれだね、モテゲーのことを完全に忘れてた頃のやつだよね、
うん、あもっとモテようとしろよお前らって、
うん、あ
だからほらモテたい人は全身タイツ全身タイツを着た状態であのペンギンゲーム、
ペンギンゲームだね、
あもう完璧
完璧
完璧
っていう話、まあ、ちょうどポンコくんが参加した頃か、
本格的に参加し始めた頃、う
ん、そんなにしてないけどね、
まだね、
うん、
ちょっともうそろそろゲスト心抜けさせてよ、
うんうん、次もみさん、モテゲ男子更衣室最新回を拝聴中、野沢国さん早くボードゲームを紹介しろって言ったんじゃなくて、私は野沢国さんの今進めている案件を冒頭で紹介したらいいよって言ったのよ、おかげでまた佐々木さんのヘイトを上げてしまったぜシャッとモテゲ
あこれはね、うん、あのラジオの冒頭でボードゲームの話をした方がいいよってことが言われた、
うん、
うん、俺そういうこと言わなかったっけ
って言ったんだけど、どうやらそうじゃなくて、多分野沢が今やってる仕事の話をすると、
うん、
ちょっと面白いんじゃないっていう、あれだよあれってか言っていいのかどうか危ういラインなんだよこれ、
ああまあだから俺はいろいろ講師ともにボドゲのことをやってるんだけど、
うん、
言っていいかどうかっていうのもあるわけじゃん、
うんうんうん、
あと多分言っていいけどちょっと怖えなとかもあるから、
うんうん、
一応俺の中で基準を引いていろいろやってるんだけど、
うん
うんうん、まあだからその中で言っているんだよ、
うん、
だそのことって基本関わってる人だから言えること情報があるから多分魅力的じゃん、
うんうんうん、
だからそのことを冒頭で言ったらいいんじゃないってことから、
そういうことだと思うよ、あれは言えないんだよねまだ、
あ、つづあれって分かんないし、それを今確認のためにお前が言ってやばかったらあれだからちょっと今止めるか、
はい、あれはダメだったけどあれは良かったんで、
はい
はい、
じゃあ1個言うとですね、うん、もうこれほぼもう完全正体バレるけど、
うん、
赤ずきんは眠らないというゲームがあります、
うん
うん、
今度アークライトから出ます、
はい、
アークライトからっていうかスイッチゲームズから、
うんうん、
アークライトのスイッチゲームズというブランドがから出ます、う
ん、はい、
それをちょっとやりました、
はい、
今までスイッチゲームズはゴッツギャンビットとか、
うんうん、
クイズいい星行きましょうというのを出しているブランドでして、
うんうんうん、
なんかこうスイッチをどうやら聞いた話によるとスイッチを入れたらすぐパッと上がりがつくかのように、
うんうん、
こう簡単にパパッと遊べるそして面白いみたいな、う
ん、
ゲームとかをこう発信していくブランド、うん、でなおかつ、
うん、
日本人デザイナーというのに注目していて、
うんうん、
今こう盛り上がってる中で日本人のゲームデザイナーをこうもっと世の中に発信していこうと、う
ん、なるほどね。
じゃあ海外も視野に入れてると。
まあまだ分かんないけどね。まあやりたいよね、
うん、
っていうブランドの第3弾、
うん、
赤ずきんは眠らない、
はい、
のバージョン
ってことはバージョンっていうのは拡張でもなくそれだけでも遊べるけど
今までの、まあ、だからリメイクってことですね、うん、すげえざっくり言うと
赤ずきんは眠らないに何か新しい要素とかも入ってるってこと。
うん、新しい要素というか基本ルールとかは一緒なんだけど、
うん、
まず3人プレイにも一応対応した。
お、
今までは4から6だった、
うんうんうん、
で全体的にコンポーネントとかを全部見直しして、ルールは一緒だけどプレイ体験とかが全然違うようにした、
うん、
っていう話を本当は1を使ってやりたいよね。
まあそうだね。後日、
まあ、後日言おうかな、まあ、11月14日発売かな、
うん、
だからね、ゲームマの1週間前から売り始め。
作者は誰でしたっけ。
作者は佐藤純一さんです。
はい、
純さん、ユニアさん、純さんです、うんうん、はい、
一回てなんだっけ、あのボドゲ会で一緒になったわ。
そうね、うん、来てもらったよ ね、
うん、
そうそうそう、
あの時になんかいろいろお話聞いたよ。どのくらいのペースで作るんですかとか、
うん、カレー食った、カレー食った、
カレー食った、
あそこね、
あと終わった後中華料理食った、
あそこね、
うん、
そうそう、ユニアさん、ね、遊び遊とのメンバーだから、ね、
うん、
中心メンバーです。
はい、
はい、でまあユニアスのその潤さんのもう大出世作というか超名作というか、うん、もうこれは日本ボードゲ界の定番になるべきゲーム、うん、
ぜひゲストとして来てもらいたいですな。
え、佐々木ゲスト呼ぶの嫌だったじゃん。
ああ、そう、まあでも潤さんだったらなってなるよ。
何それ、そんなん。
いや、会ったことある人だし、なんかリズムはつかめたしみたいな。
なんだよそれ。
うん、
まあまあどうせホラーボードとかやるんでしょ、そういうのね。
うん、
こうゲスト呼んでとか。
はい。で次が、
はい、
なんかどう。
あ、まあ赤ずきんよろしくお願いします。
よろしくお願いしますと。
はい、
お願いします。
ちなみにお値段は？
お値段2000円かな。
うん、
安い。
リーズナブル。
頑張ったでしょ。
うん。スゴロク屋とかにも多分並ぶよね。
他のボードゲーム。並ぶんじゃないかな。
スゴロク屋でももうすでにある赤ずきんは眠らないのも結構押してたし。
うん。
うん、
そうね。ちゃんとね、今後の数年まで考えてやったよ、
うん。
ちゃんとね、動画映えするかどうかとかもすげえ気にした、
うん。パッケージのデザインとかも一新される感じ？
一新した。
おお。
あの書き下ろし漫画とかもつけた。
おお。
書き下ろし漫画。
書き下ろしルール説明漫画だから、本当にボードゲームを全く知らない人の一本目になっても大丈夫なように漫画もつけたし、まああとその動画紹介、その実況主とかでニコニコ動画でプレイ動画で知ったみたいな人も増えてきてるから、そういう若者にも意識をして商品作る感じにして、ちゃんとそのまず実況主が取り上げたくなるようなコンポーネントにしたりとか、あとその映りやすいぐらいのカードの大きさとか、そもそもこうプレイしてる時のプレイヤーのアクションが動画映えするようにしたりとか、手元でこっちこっちやると動画映えしないから、
なるほど、ね、
そう、そのプレイ体験がもう全然違うように、今今後5年とかを考えた5年10年長くこう定番としてみんなで遊ばれていく風景から逆算してこういう風にみたいな感じで、
うーん、
やった。
赤月は眠らない、パッケージあくまで俺が見た感想だけど、ちょっとインディー感があったなって印象があった。
どこどこ？
赤ずきんは眠らないのパッケージが。
いつ？あ、そのインディーズ版が？
いやあのすごろくに単純に並んでるの見て、ちょっとインディーズっぽさを俺は感じたのよ、赤ずきんは眠らないのデザインに。
は
あ、なんか一新されるのもちょっと楽しみだな。
まだ見てない、
新しいの。
はあ、
見てない。
あ、そう、
うん、
じゃあちょっと見せよう。
てかもう見れるの
か今。もうだからニュースなってるよ。
あ、なってるんだ。
うーん、このダメか、もうちょっと告知が必要だったか。
本当だ
よ。じゃあ、はい、じゃあ次の話題。
次の話題で、ボットが長く続いてて、これもモテゲー男子コースと関係ない話だな。これが、CONA2BI。なんて読むのこれ。
ん？小夏日さん？
小夏日さん。なるほどな。小夏日さん。前者はモテゲーさんでも話してたインストもといゲーム説明時にどうした方がいいのかいいのかの話もいいですね。あと好み言ってたようだな。これなんかの話の続きだな。
言ったね、インストにルールを作ろうみたいな。
あ、インストの公式みたいな。
うん、したね。
うん、
これ俺がいなかった時の話か。
そう、
なるほどね。
まあ、でもインストで大事なのは、そのゲーム的な目標を言うことと、世界観的なフレーバーを言うことは等しく大事だねみたいな話は結構したよ。
した、うんうん、まずなんかフレーバーから説明するべきみたいな。
フレーバーを意外とその説明の時にうまく使えみたいな、
うんうん、
そうだね、みんなが商人になってお金を稼ぐゲームですとか言われた方が、うんうんうん、
つかみやすい。
な
んかそ
う、このゲームは勝利点を最も稼いだ人が勝ちなゲームですとか言うと大体のゲームそれになるから。
うん、そうね。
そうそうそう。
あと情景出てこないと、
はい、
分かんない。
赤ずきんこれです。
お、いい感じです
ね。
どう、すごいなんかね、絵本っぽいでしょ、童話、うん、童話の感じ。でカードも全部書き下ろしです。うん、で漫画もついてます。
うんうん、
はい。はい、そんな感じ、
はい、
でトークンもハートトークンとかにしちゃった。
おや、聞いたことあるぞ。
あのカタログ入ってるやつあるじゃん。
うん、
あれに近い。まあ一緒じゃないけど、
うん、はい次、
うん、
あ、くしゃみが出そう、出てない。
あ、
おいし
お
い
しゃ、
はい、もみさん、
はい、
モテゲー男子更衣室最新回、
うん、
ゲーム作りの初期段階の根幹固めが非常に参考になる。面白い。真面目な話さんざんしておいて最後はうわ花火だってみんなで見に出かけちゃうあたりがたまらない。もみさん友達いないからね。羨ましく思っちゃうんだろうね。
いやいや、もみさんいつもね、バーベキュー行ったとかね、うん、みんなで川下りしたとかね、うん、そんなねリア充の話ばっかりラジオでしてるよ、う
ん、でも大体女友達なんでしょ。
うん、
男友達ができないコンプレックス。
男友達もいるけどね、
うん、
あのどういうつもりなの。
いや、モミさん十分なリア充だけど、
うん、そう、なんか一目見てそう思うけど、
リア充の塊だよね。
うん、
まあそうだよね、
うん、
見たことあるけど
リア充でしょ。
なんかそういうふりをしてないと
やっぱどこかに隙がないと、
うん、
こうやっぱ完璧超人っていうのはなかなかあ持てないんで、
うん、
そうそうそう、なんかどこかこうコンプレックスみたいな隙がある方が親しみやすいというのを分かっているもみさんはぼっちっていうキャラをこう、
ぼっちキャラ、ぼっちキャラを
ファッションぼっち、
なるほど、
ファッションぼっちですよ、
なるほどね、はい、
もみさんはファッションぼっち、
もみさんあなたはファッションぼっちだ。
そう、
はい、
そうなんですよ、僕は知ってますよ。
はい、
次、
はい、
はい、
はい、ラッコ大帝さん、うわー、やっぱラッコ大帝さん、
ラッコ大帝さんすごいもん
な、毎回意見くれるからな。
あ、そうなの。
この人トゲトゲしたことを言いながら実は、
いや、あのね、ラッコ大帝さんね、実際にお会いしたこととかないけどね、
うん、
このねボードゲーマーたちの間では一目置かれる存在だから、
うん、そう、
あ、もうねすごい切り口とこの皮肉とユーモアと、
うん、
なんか全てを包む愛を感じる。
はい、次、
え、なんだ
ろう、ラッコ大帝さんのこと読むよって。
ああ、そうそう、
モテゲーの佐々木くんはなんだかんだ言ってきちんとゲームを作っているので感心する、一方その頃てんてんてんだって。
じゃあ赤月は眠らないを、
うん、
ちょっとやりましたよ。
なんか
まあ僕のゲームじゃないですけど、
そうだよね、なんかこう右から左に流しただけなんじゃないの。
ちょっと
やったことは、
ちょっといろいろこっちこっちやりましたよ。
そうですね、それは聞かせてほしい。
まあでもね、
どうしたか、
いろいろこう連絡
連絡。やっぱ身近になりたいじゃねえかよ。
いや違う。でもそういう貸せないは大事だよ。
そう分かってる。ちゃんとね、うん、カードの印刷向きまで全部指定したからな、
うん、
こっち側に反るんじゃなくて、あのそのカードって反っちゃうじゃん。うん、ほっとくと。
うん、
でまあそれは製造工程上仕方はないんだけど、ちゃんと反りの向きがこっち側になった方が一番ゲーム的に映えるから、反りの向きはこっちになるように印刷するときはこの向きでこうこうこうでみたいな、すげえ細かいところまで全部指定したぞ
らしいですよ。
いやそうでしょ、俺はすげえ大事だと思うよ、うん、
いや大事でしょ、
すごい大事。でもそれさ仕事の話だよね。僕だって会社では
仕事ちゃんとして、仕事趣味をこういかに一緒にするかという俺の人生設計、
うん、だから趣味ではどうなんですかって話でしょ。
趣味ではこうラジオやってんじゃん。
うん。ゲーム作んないんですかって。
ゲーム？
うん。あのウーゾンビってなんだ
ろ
う。
お、
そう。おこいつは散々いいことを言ってるような感じで、うん、僕もその前収録した2本を何回も何回も聞いて、あ、ここ気をつけなきゃなってことを意識しながらいつもゲーム作ってんだけど、うん、このあいつあんな偉そうなこと言っていて、ウーゾンビあれだろみたいな。結局自分でほとんど作らず、ポンコにやらせたん
だ。俺さ、その分析でも出たけどさ、うん、啓蒙家タイプなんですよ。
うん、
で啓蒙
口だけ
ってことだね。そうそうそう。啓蒙家はね、あの言うタイプ、そう、口だけタイプなんですよ。
うん、
まあ、もしくは、その、だから全身タイツ着て、
うんうん、
実際にみんなに紹介したりとかしてるから、
うんうん、
やる、ちょっとやってるわけですよ。
うんうん、
ただそれがゲーム制作という、
うんうん、
何、物に落とし込むみたいなところの優先順位が、俺にとってちょっとやっぱ、
うん
2番目ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
そう
懐かしいね、ウーゾンビ、
うん、
どうしてもそのゲームという風に形にして世の中に出すという伝え方が俺にとってちょっと下になっちゃうのね、そのイベントスタッフよりも、
うんうん、
でイベント入れまくったから今そうなっちゃってて、さすがにまずいなと思ってるのが今です、う
ん、はい
はい
はい、
ウーゾンビ楽しんでください、
うん、
もう多分世に出ることない
ないない
やいや、リメイクワンチャン、
うん、コンセプトとかあれ何だったんだって話だからな。
そうね、
うん、うーが何が面白いか全然分かんない。
ちょっとあそこの掘り下げが全然足りなかった。
無学に理論で言うと全く活かせてない、
ま、全く活かせてないどころか途中で締め切りに追われてポッコに投げた
って、うん、そうそうそうはい、
ゾンビの何が面白いかから紐解いて作ったっていう。
なんかゾンビ映画とか全然見てないから俺。
なんとなくゾンビだな
って。なんとなくうーって言いたいな、ゾンビだなぐらいのこの感じでやるとそうなる。
お前理論でやっちゃいけないことをもう完璧に。
そうそうそう。
トレースした
な。
そう
だな。はい。イモさん。イモさん。次。
うん。
イモさんって人から。モテゲー男子こいつ聞いてるけど、人のゲーマーを客観的に聞いてるといろいろ思いつくなでした。
でしょ、その狙いもあって ね、こういうのはね、うん、もう他の人の刺激にはなると思う。
どんどんパクってもらって構わないもんね、
うん、
新しいゲームが生まれてくれるんだったらね、
うん、
こっちをインスパイアしてした後にパクったって逆に生かしてこられてもね、
うん、
いいよ別にやればいいんじゃないっていう
ね、うん、いいんじゃない、
時間、うん、こんなもんか、
うん、
次これはモテゲー男子皇室とは関係ないけど、俺らの意図するモテゲー同士だから、出会ってるから。アーさん、王冠マーク、積みゲー王さん、
うん、
ニューヨーク1901、初回4人、
うん、
今、この書き方が独特で、なんて
言う
の、ニューヨーク1901ってゲームなのかな。
そうそうそう、これブルーオレンジのゲーム、だからこのペンギンとバトルシープのメーカーの新作だね。
をプレイしてて、
うん、
初めて4人で今プレイしてると。
ああ
、で、日本各地でプレイされてるモテゲー。モテゲーなんですかね、これ。
ああ、
ほう。どうやらこのゲームはモテゲーらしいと。
そうなんだ。
今回はルールミスのためテストプレイになってしまったが、面白さの片鱗は感じた。タイルじゃなく、建物コマだったら間違いなく買ってたわ。再戦希望。まあそういうちょっとモテゲーって言ってるゲームがある。
会場ですげえ山積みというか、あの、うん、一押しされてた。ただ俺は、その自分がルールを知ってて、もう絶対にこれはイベントとかでも使うみたいなことまで分かってないと買わないっていうルールを自分に課してたので、
うん、
なんかすげえいいなーと思ったけど、それだけでは私は買えなかったので、買わなかった。
なるほどね。はい、次。川口、 かっこカタローグチャガゲーさん、
はい、
川口さんですな、
はい、
モテゲー最新回拝聴、ゲーム作りはこうやって進めていくんだと思うと、うん、めっちゃ参考になりました、
うん、
快感を軸にか勉強になるっす。
ちなみにこの快感を軸にというのは、うん、モジピッタンというゲームのプロデューサーである中村さ
ん
から聞きました、
うんうんうん、はい、あの一世を風靡した
モジピッタン、
うんうん、確かにモジピッタンの曲ってさ、
モジタンタモジピッタン、
あれってあれだよね、あのなんだっけ、今有名な中田康隆じゃなかった、
そうだった、あそうなの、
確か、
まあなんか言われてみるとそういう、まあ、空気は感じるな
っていうのをなんか
弟
が言ってた気がする、
そうだ、
すげえな、俺ら川口さんにも影響を与えちゃってるの、ゲーム作りに。
川口さんはちゃんと、ゲームにまとめ上げるっていうのをちゃんと人生の時間を削ってやってくれる人だから、うん、俺みたいな口だけの人が言ったことをちゃんと咀嚼してものにしてくれるはず。
わかりました、はい、なんか 俺もまとめるのが俺下手だから、ちょっと俺のその作りたい欲を形にしてくれる人が欲しい。
まあなんか適材適所でいいんじゃない、
恒例ゲーム誰か作ってくんねえから
。霊媒ゲー、恒例ゲー、
霊媒ゲーは魅力は、は
い、次モクソンさん、
はい、
モテゲー男子更衣室最新回拝聴、野沢国さんのゲーム作り方論がとてもためになる、システムより快感を軸にまた作りたくなるなって。
まあモジピッタン場所から聞いた話だけど、
聞いた話だけど
受け売り、
今受け売りいいんですよ、
人間だって受け売りの塊だろ。その受け売り、どの受け売りとどの受け売りを受け売りするかがオリジナルでしょ。
そうか、
うん、だから俺ちゃんとほら人の何、自分が考えたぜどやみたいなことは言わず、ちゃんとこうあの人から聞きましたって話、まあね、複数人が同じようなこと言ったりするからね、違いはあっても、
うんうん、
あ、
はい、次、
はい、
また川口さん、モテゲー拝聴、ポンコさんが入り聞き役になってくれることで、今まで2人だけだったら途中で遮られていたような発言も最後まで喋れるようになったので、この3人構成良いのかもしれませんね、
う
ん、ほ
う、
ほら必要とされてるよ、
ポンコ必要、
俺あんまり喋ってないけどね、
いや大事なんだ、それが大事なんだ
よ、そう、ごめん
な、それが大事なんだよ、
あ、そうなの、
うん、だってやっぱりさ、俺とポンコ2人で収録した時全然なかったけどさ、
うん、
こう佐々木がいるとさ、もう俺が喋ってる時間が長くなってくると、だんだん佐々木がこうキョロキョロ、お前いつも喋ってんだキョロキョロみたいな感じのアクションしてくるじゃん、
う
ん、
してるね、
うん、してるでしょ、
負け負けって、
ポンコはそういうことしない、
うん、しないね、
で1対1で喋ってると、この白いアクションに負けてしまって、俺が途中喋るのやめるけど、3人いるともうちょっと頑張れる、
そうなんだ、
はい、次、また川口さん、
はい、はいはいはい、
モテゲー拝聴、番組のゲーム成、番組のゲーム成分を濃くしたいというお話でした、うん、でした、他のリスナーは何を期待しているのでしょう、自分はゲームの成分のない話も大好き、むしろゲームの紹介に比重を置いてしまうと他のポッドキャストの差別化大丈夫かなと心配、これはつまり僕が必要されてるってことで合ってるんですかね、
これも人によるんだよ、3つあってさ、まあ そのうん、ゲーム紹介、
うん、
でもう1個が世の中をゲームとして見たという考え方、
は
あ、で最後が、まあ、全く違う、さっきのアイコスの話とか、
うん、
まあ、こういうこの3つがあって、大体のボードゲーポッドキャストって一番最初に言ったもうゲーム紹介がやっぱ比重がでかい、
先週話したことは2番目に入るの、
そう、先週話して、先週俺とボンコがやった時はなんか世の中をゲームとして見た時のみたいな話だったし、今日これ2本撮ってるけど、うん、その途中にもいろんな話したじゃん、その
した、
ゲームっぽいっぽいとか、その恒例がオカルトはゲームみたいだみたいな話とか、うんうんうん、それが真ん中、うん、今言った、でここの話してるのって結構俺らだけな感じする、いや、ここまで言ってるポッドキャストはなかなかないと思う、
そうなんだ、
うん、そうなんだ、
で全く関係ないこれ面白かったよとか、アイコス最近あれだよみたいな話とかは、まあまあ他のポッドキャストでもたまにやってる、
うん、
なる
ほど
ね、うん、だからまあ感覚としては誰を相手にするかで、ボードゲーマーは最初だけが知りたい、
うんうん、だから最初にボードゲームの話題するべきみたいな話も出る
わけだな、でもそれ以外の人は、それ以外の人は、まあ雑談も真ん中の部分もいいと言ってくれてるから、まあこの3つの話を適当にやればいいんじゃないかな、適当に、
まあそうやな、まああと 俺が抜けることによってそこを分けるっていうのもあるしな。
うん
うん、
うん、分けるっていうのは
まあそのボードゲームと関係ない話を俺だけでするみたいな。
ああ佐々木だけがやるってこと。そう
そうそう、うん、スタイルも、
まあ、ほっとくと3つ全部やるんじゃないかな。
まあそう
だから別に、
うん、
それでいいんじゃない。
はい、川口さん、モテゲー拝聴。ゲームの紹介自体ならば他のポッドキャストでもで十分満たされているので、あくまでもモテるためにはこのゲームをどのように回せばよいかというポイントに絞ってもらえると十分差別化できるし聞きたいなと思います。つまりモテゲーを紹介しろ
と。今の3つを、うん、さらにモテという軸から言及しろって話だ。
ああ、なるほどね。
1,2,3 個をモテだから、そうだ、もういつもちょっと忘れちゃうよね。なモテゲー男子室って言うと、もうちょっと俺ら自分でモテゲーとか言ってんだから思い出せよそこって。
うん、そうだね。
だからモテゲー評価をやっぱする必要がある。
うん、なるほどね。
あの、もうなんか企画として、
うん、
これは何モテですみたいな、うん、35モテですみたいな、
うん、そうもう90何話でそういう話なくね。
そういう話もあって一時期やってたよな最初の方。
でもすぐ忘れる。
忘れます。モテゲーモテゲー言いすぎて、俺らモテゲーがゲシタルト崩壊。
そうそうそう、ゲシタルト崩壊して、普通に使いすぎちゃって、なんかね、やっぱで、点数化するみたいなことを言うことによって、これはこうしたら30モテゲーポイント上がるよな、みたいな話に多分なるじゃん。
うん、
だから、まあ、点数自体にはそんな意味がないんだけど、その点数っていうことを言うことによって、俺らがモテゲーのことを考えるという評価作った方がいいか。覚えといて。今言ったこと俺絶対来週覚えてられないから。
うん、
で、これ何モテポイントって聞いて。だ MP ですよ。
MP。
そう。モテポイントでしょ。
うん。ディディリディリリ。じゃあ次行くよ。
はい。
また川口さん。
はい。
モテゲー拝聴。以前、ホラボトのようなハミツー的存在とは別路線で行こうというお話も出ていたように思います。その路線を堅持でいいのかな。堅持してほしいなと、一リスナーとしてふと思いました。ある。つまり川口さんは、モテゲーを、モテゲーの話をしろっていうのを、ツイート4つに分けて熱く語ってくれたってこと
です。いや、もう MP です。
MP よ。
MP。MP システムをね、
導入する。
MP システムを導入するしかない。
分かれちゃうのに。
そうそう。分かれちゃうからこそ、よりやらなきゃいけなくなるってことだよ。
そうなの。
うん。
はい、次。大丈夫なの。野崎にあっと、11月の中、おもげー会さん。
俺じゃん。
そう、
うん、
佐々木に見せてもらったモテゲー男子コイスのカタログ原稿、8月中旬の、収録以降佐々木に会ってない。確か今このゲームがどうなってるのか私には不明、僕にも不明、今も不明。
不明
どうなる。
そうそう、佐々木からサークルカットのやつをもらった、見せてもらったから、うん、ツイッターに載せてみたんだけど、
うん、
実際そのゲームの内容がどうなってるかは未だに分かってない。
いまだにできてない。
なんか2回に分けて収録したけど、その2回目以降まだ、うん、また分かってない。
おお、
どうなってるか。
はい、次。
はい。
ですね、これちょっと会話の中に出てきたからまとめて読んじゃうんだけど、
うん、
リニョリリニョリアットゲームマーキ
ー道か。
リニョリって言える？
リニョリ。
リニョリさん。でも俺ね、初めてそのリニョリさんって名前聞いた時に、
うん、
いい名前だなって思った。
え、そう。そう。
うん。
なんでエロそうだから。
いや、エロそうっていうか、
大丈夫
エロそうっていうか、
うん、
なんだろう。なんか、ちょっと引っかかる感じ、頭に。頭に引っかかるけど、でも、覚えられなくもないっていう感じ。うん、ちょうどいい落としどころ。あと、俺、ひらがな好きだから、そのひらがなで全体的なイメージがちょっと可愛い感じになってるところ。
にょが。
そう。
うーん、
にょとかさ、あと、はひふへほとかさ。
ひょ。
そう、
ちなみに名前最後まで読んでなかった。リニョリアットゲムマーキーイカガヤさんに返信。返信じゃない、イカガヤさん。
うん。
かな。まあ、テレストレーションアフターダーク買った、やった、単語を見てるだけで高まる。テレストレーションの18金版？
そう。なんかね、あの、絵描くやつあるじゃん、伝言芸。あれの、あれで、お題が、なんか、なんか
エッチなの？
そう。もうしかも単語がもう完全に、もう、合うな単語とか書いてある。
あれ、それって。
おまんことか。
あんじゃない、わかんないけど、うん、でもそれがあるぐらいのレベルの問題集が入ってるやつらしい。
コンドームくらいありそうだな。
ありそう、
うん、
そんぐらいはある、全然多分。
でこれに野田国が「ちょモテゲーわらやりたいっすわらわら」って返信して、
うん、
リニョリさんが「 だけかなわら、どん引かれ覚悟でどうぞ。で野沢国が十分に距離感をつかんで、かつノリが合う場じゃないと出せないっすね。でリノリさんが、なるほど、出す場所を選べばモテゲかもですって、女性ではね、リノリさんって、
そうそうそう
言ってるな。これはセクハラなのでは。
この会話の流れも全部読まれんの？
一応読んだけど。
まあでも公開されてるからね、この会話、うん、別にね、DM でやってないしね、うんうん、本当にやばかったら DM でするからね。
でも DM でやるのもやばいけどね。
やんねえ。そもそもはネタ会話だからこうやってやってる、うんうんうん、リニョリさんは、リニョリさんは結構ね、まだ直接会ったことなくて、多分ここ1ヶ月以内で会えそうな気がする。まあゲームまで来るから会えそうな気配があるんだが、
うんうん、
なんか基本俺気が合いそうな気がしてる。
うーん、
なんかね、結構自己顕示欲高めなところが俺と気が合いそう。
はい、次。
あとよく笑うから、
うん、まあラジオ
俺が好きなタイプ。そうそうそう、あのいかがわしいラジオ、
うん、へえ。
やっぱよく笑う女性はいいです。それだけでも魅力的。
い
や、
うん、
あのいかがわしいラジオはね、りのりさんがめっちゃ笑うからやっぱ聞いて楽しい。
次、これもなんかいかアットイカラジさんなので、
それは相方のイカさんです。イカさんはなんか古参ボードゲーマーってことになってて、
うんうん、
なんかずっともう昔からボードゲームやってる、その知識量というか、
うんうん、
そこが魅力の方。
はい、
会ったことはない。
これもちょっと会話の中の話なんだけど、まず別の人が、
うん、
バオバブの最大の謎としてコウモリは目をつぶっておけというとあるが、どの時点から目をつぶるのか、できるだけ近づいてから目をつぶればそれほど難しくなくなってしまう。ルール的には起き始め、つまり座ってる場所からで解釈するのが妥当ではあるっていうコメントがあって、これバオバブってゲームがあるの？
バオバブってゲームがあって、紙でこうなんていうのかな、ちょっとした高台、
うんうん、
そのバオバブの木が組まれるわけですよ。
うんうん、
で、まあ、平らになってて丸いなんか平らな、まあ、お皿状態になって、
うんうん
うん、そこにカード乗せていくんだよね。
うんうん
うんで、そのカードをいろいろ載せてってなんか溢れちゃったらダメみたいなバランス系のゲーム。
うーん、
だからまあキャプテンリーの変形と言ったらわかる、2人は。
うん、
なんとなく、
まあ積むバランス
で、その積むカードになんか目つぶっておけとか、
ダンジョンファイター的な要素が入ってる。
そう、制限があって、なんかなんとかカードには重ならないように置けとか、なんかそういう、うん
ね、
でもね、やったことない俺。やったことないけど俺めっちゃ好きなやつだよ、バンバン。どう考えても欲しいんだけど、でも一回もやってないのは買っちゃいけないという俺のルールからあるので、誰かに遊ばせてもらって多分面白いから買うことになると思ってる、
うん、はい、でイカアットイカラジさんがそれに対して、バウバブはあえて細かくルールを決めてないような気がしますね。プレイヤー間で決めるのは面白いです。うちのメンツではコウモリの時に目をつぶった状態で別のプレイヤーが腕を持って振り回してから置かせるというエクストリーム、しかし腕を握れるのでモテゲーわら。
これこういうアレンジはすごくいいと思う、
うん、
まあ、ちゃんとその 場の空気というか、その関係性はね、もちろんやった上でね、
うん、
だからあれでしょ、スイカ割りのさ、目隠ししてからぐるぐるって回す時にちょっとこう手を添えて回すみたいな時のこの触れ合い、
うんうん、次行っていい？
いいでしょ。あのさ、ちょっとふと思ったんだけど、
うん、
モテゲーっていう単語で検索してるの。
そう、シャープってつけると少なすぎるからモテゲーだけで、
なんかいいの？
いい。
なんか
あのね、まずモテゲーだけで検索しても、うん、ぶっちゃけそんなにたくさんは出てこないから追い切れる。
うん、ああそうなん
だ。あとモテゲー聞いたみたいな感じでシャープつけないで普通にツイートする人も結構多いから、うん、一応ハッシュタグモテゲーってつけるといいよって俺らは言ってはいるけども、うん、別にただカタカナでモテゲーって書いてくれればいい。
なるほどね。
でちょっと時間もしてるし、9月中で終わらせたいんだけど、
うん、
多分もうそろそろ終わる、
うん、
ラッコ大帝さん、
うん、
モテゲーはゲスト佐々木大活躍じゃな、
うん、
じゃな。
あのね、ラッコ大帝さん佐々木のことすげえ気に入ってるっぽい、
うん、ありがたい。
で大体俺が叩かれがち一方その頃とか言われがち
遅刻はもう遅刻しすぎとか
遅刻しすぎとか口だけで全然ゲーム作らねえとか、まあ、直接は書いてないけどそんなようなことをこうユーモアたっぷりに書いてくれる。
これあれだな、多分僕の一人会の時の話ですな。
ああそういうことか。
あの全然収録できないからストックもなくなってやばいし、うん、前の あのナームー会につなげる形で俺が一本取るよって
あそれか
ここで取ったやつ、
はいはいはい、
でこれ次また、その話なんだけど、もみさん、モテゲー男子更衣室最新回拝聴、うん、今回はもう佐々木さんがとにかく最高で楽しいフルチン収録流行ってんのかな。俺その最高の話してないぞ。
デフォルトなん
デフォルト最高。
確かに俺はフルチンで収録したよ、
うん、
マジで、
うん、今フルチンでーすっていきなりラジオの冒頭で言った子です。
あのねフルチン収録ね、うん、気持ちいい
知らねえ。
だってまず俺がフルチンで収録することは問題ないじゃん。だって僕のフルチン状態見れないんだから。
見れないね。
なんだけど僕のこのフルチンという状態が全世界中に伝えられるっていう気持ちよさがあった。
ああマジックミラー状態なんだ。
で一人収録ってだけなのだけでもう結構緊張状態なのよ、
うん、
一人で喋るって結構ストレスというか緊張するから逆にね。
そうそうね、
うん、
それをさらにフルチンでやってのけるっていうね
そこに痺れる憧れる
なんか自分に痺れる感じがした。
ああなるほど。
で流行ってるって言ってんだけど他にやってる人いるのかな。
出たこれ何も知らないのね。
うん、
あでも俺も一個しかない。パワーナインラジオ、
うん、
パワーナインラジオのそのナインさん、ラジオ担当ナインさんにお子さんが生まれたんですよ、
うんうんうん、
でお子さんが生まれて、まあ、赤ちゃん寝てるから、うんうん、あのリビングとかでやると赤ちゃん起きちゃったりするとまずいってなって、
うんうん、
お風呂場で収録を始めたん
ですよ。ああなるほど、ね、
一時期でお風呂場で収録するからっつって今フルチンでチャパチャパみたいな水の音聞こえる、うんうん、反響するみたいな、
うんうんうん、
みたいなフルチン収録をしてたんですよ、
うん、
へえ。
じゃあナインさんなら分かってくると思う。このフルチンで収録する楽しさ
楽しさを。
だから多分俺が新しくラジオ始めたら、うん、毎回フルチンだと思う。
あじゃあね佐々木のフルチンっていうタイトルで
フルチンラジオ
やだい、
うん、
サイコ佐々木のフルチンラジオ
サイコ佐々木のフルチンラジオでいい。
いや、まあ、でもあの時はしょうがなかったの、うん、その梅雨本当だよ梅雨で
着るもんがない。
そう梅雨で洗濯物干せないから着るもんがなくていよいよパンツもなくなったから、
うん、
じゃあって言ってフルチンでしかも腰にタオルくらいかけようかなと思ったらタオルもなくて本当にフルチンで収録して
たから計画性なさすぎ。
それくらい梅雨が長かったんだよ。
うーんそっか。
梅雨ってほどの時期じゃないけどなんか雨がやたら降り続ける時期があったじゃん9月末くらい。
あったかも。はい
頑張れ。なのでフルチン収録をおすすめです。いずれフルチンでスカイプ収録とかもしたい。みんなでフルチン収録みたいな。
あみんなフルチン、お互いにフルチンだけどスカイプだから、うん、で音声だけだから見えないみたいな、
うん、
フルチン。それさなんかあのテレフォン
ね
テレクラ
テレフォンみたいなさ、うん、そういうやつ、う
ん、それでそううなんかゲストで女性を一人囲みたいなんか、
あそのスカイプ全員フルチン状態の中に一人リニョリさんとかが混じってる。
そうそうそう。
いやこれねリニョリさんとかね、
う
ん、やりかねないよあのリニョリさんね結構ねラジオでね陰謀の話とかしてるからね普通にね、
すごいね
でごいちょうど次リニョリさんだよ。
あ
リニョリあとゲームは秋いかがやさんかな、うん、シャープモテゲー、うん、突然始まる怖い話の朗読まだ聞いている途中やから最後どうなるかわからないドキドキ、
うん、
まあ、火災報知器は鳴っただけなんだけど
うん、
はい。あれね怖くない階段をしようって思ったの怖いと聞いてる人怖いなと思ったらかわいそうだから怖いと見つかって実は怖くない階段っていうのを発明してみた。
怖い階段の、方程式にのっとった普通の話。
そうです普通の話
です。でも普通の話なのに怖い階段の方程式にのっとってるからちょっと怖く感じる
もともと稲川淳二も結構やってて、稲川淳二って分かる？階段のあの人イベントとかでたまにやるらしいんだけど、
うんうんうん、
確かトウモロコシの回でも紹介されてたと思うんだけど、
うんう
ん、なんか樹海に行ったと、
うん、
何かのその番組のロケかなんかで、うん、で行ったら遠くの方に男がうずくまってて、
うんうん、
でその男がその男樹海にいるもんだからなんか自殺するつもりなんじゃないかなっつって、
うん、
稲川さんたちが近づいて声かけようと思ったら、うん、その男が来るなー来るなーって言ってたんだって、
うんうん、
これはいよいよやばいかもっつって、
うん、
急いで駆け寄ってみたらノクソしてた
でも今のも多分田舎淳二の方程式で言ったらめっちゃ怖い話に最後までは聞けるよね。
そういや最後で
オチ以外
はその大体多分そのイベントとかでやった時は最後そこになんかそのずっこける音とかじゃーんみたいな
えぇ、ー、俺、みたいな。
そうそうそう。
ね、
で、ゲラゲラゲラみたいな。
でもね、そういう空気というか、あるよね、うん。笑いとかもそうだよね。だから、ね、バラエティの前とか前座入ったりとかして、場を温めたりとかするのもそれだよね。
うん、
その、笑いが起きやすいムードとか、
そうね。
その、怖い話のムードとかを作るために、そういう方式、方程式があるよね。うんうん、
でめちゃめちゃ怖い怖いと思った状態からギャグに行くと多分めちゃめちゃホッとするし、
うん、ああそう
ね、気持ちいい体験だと思うの。これすげえなと思ってちょっとやってみたって感じ。
なるほど、
ね、うん、でした、はい、でこれ最後、庄司さ
ん
を、うん、びっくりマーク、女子受けしそうな箱へ、モテゲの定番になりそうって言ってリンクが貼ってあって、それが田中誠さんのツイートで、今度こそ私の世界の見方発売できそうです。これまでお待たせすることになり、ここまでお待たせすることになり、本当に申し訳ありませんでした。そして長い間待ってくださった皆様、本当に、本当にありがとうございました。私の世界の味方っていうゲーム。10 days ゲーム、うん、出るらしい。
すごいね。カタカナでモテゲーってついてると、どんなゲームも宣伝をこのラジオでするってことが今判明されましたね。
そうね。
これ次のゲームは
出てるのかな。
日付は9月27日
か。ちょっとね、俺言うほどね、ゲーム、ボードゲームのね、最新情報をめちゃくちゃ追ってるマンじゃなくてね、
うんうん、
結構最新情報疎かったりするんだよね、俺。
そもそも俺ほぼ知らないマン。
パッケージ可愛いから、これモテゲーなんじゃない？
うん。
どんなゲームか分かんないけど。
まあ、とにかく遊ぶ、まずは遊ぶっていうところです
ね。うん。
もじゃけ買いはしないので、心で決めたから。
はい。
はい。
で、大体これが9月以上でしたと。
うん。
結構長くなっちゃったね。
10月は
ちょっともう時間をしてるから、
あ、もう1時間ちょい超え、
また10月末のちょうど次の収録くらいで行ったらいいんじゃない
の。でも佐々木がいる間にこのハッシュタグやってくれないとさ、うん、俺とポンコだったら覚えてる気がしないもんね、
うん、
覚えてる。だからハッシュタグをやるってことと、MP システムを覚えておこう、
うん、
うん、モテポイントシステム、
ああ、
ちょっと覚えやすいかなと思ってわざと MP システムとか言ったのに。
なんだっけそれって、何がち。
ヒャダルコ、
それヒャダルコは何モテポイントですかみたいな。
マイナス5点かな。
寒いから。
寒い
から
。
はい、おしまい。
おしまい。
終わり。
うん、
終わるの。ぬるっと終わるんで、
終わる。あ、ストップウォッチつけるの忘れた。
もうやっぱ
絶対使わないもないじゃん。
で絶対使わない
これね、このラジオの質を少しでも上げるために、うん、こうね、中身の濃いラジオをするためにね、
うん、
ストップウォッチを買ったんですよ、
うん、
最初100均で買ったんですけど、
うん、
なんかもうテンション上がらんと思って、
うん、
1500円のストップウォッチ買ったんですよ、
うん、
でも使わない。
うちで広げてたよね。
そう、
うん、
これいけるわ、これいけるわ、
これ押した時の感触、さすがストップウォッチすげえわ、100均とはちげえわ、
いいっすよいいっすよって
LINE でさ、ずっとさ、ストップウォッチ持ってくるからさってずっと言ってて、
うん、
使わないと思うよってずっと言ってたんだけど、やっぱ使わなかったでしょ。
あ、今度話したいけど、俺腕時計もついに買ったんですよ、
うん、
今まで腕意味があって腕時計つけない人生だったんだけど、
うんうん、
でもね、腕時計とあとこの IC レコーダーに録音してから何秒って、
うん、
出るじゃん、
うん、
この2つあるとストップウォッチいらない。
うん。
そうだ。
うん。
いらなかったな。
ボン。
はい。じゃあ告知して切りましょう。
はい。
告知。
はい。はい、シーサーブログで言っています。Google 検索でモテゲーで検索すると、トップの方にシーサーブログが出るので、そちらから聞いてください。Twitter やっています。Twitter でモテゲーで検索すると、黄色のバッグに特定の僕らのアイコンがあるので、そちらフォローして意見等欲しいです。あと、モテゲーでまたなんかつぶやいてくれたら拾います。ポッドキャストやっています。ポッドキャストアプリを落としてモテゲーで検索して聞いていただけるとそれが一番便利です。以上。
うん、モテゲーでねツイートをしてもらって、
う
ん、その対話をしていこう。対話を、うん、
対話
対話したい。でもあんまり俺のディスリ書いてやっても
しょぼんとし
ょ、しょぼんとするけど、まあでもぶっちゃけそんな気にしない、
うん、
なんか別に人に何言われても俺の人生だしみたいな感じで結構、うん、
なるほどね、
うん、結構話半分に聞いて、うん、俺を褒めてくれた時だけ、3倍ぐらい喜ぶ、
うんうん、俺に対してのディスは野沢邦君に DM で飛ばさないで僕その考えてほしいです。モテゲーちゃんとつけて ね、
あのね結構ね、あの野沢邦さん、佐々木君って大丈夫なんですかあれって結構こうこそって言ってくる、
うん、
あれ本当にやばくないですかみたいなことを言ってくれる人も結構いる。
フルチンってマジですかみたいな。 の目的。
いや、そういうのはまあ別にいいんだけど、ちょっと切れすぎじゃ、あの切れ切れ、話が切れ切れ、ちょっと切れ味鋭すぎじゃないですかみたいなことは何人かから、うん、まれによくある。
俺なんて俺的ゲーム速報に比べたら可愛いもんだと思う。
まあ俺も可愛いもんだと思って今までは聞き流してたけど、
うん、
まあもう佐々木の命も短いし、
うん、そうそう抜けるしな。
はあ、
だから抜けるって感じなんだけどな。
これで佐々木のラジオも聞かなきゃいけなくて、俺のラジオ1個聞くの増えちゃった。
そうだ、1個言いたかった。
あ、
うん、
ツイッターに俺が辞めるって話が全く出てないんだけど、
ああ、
これは無視されてって
言って、そうね、一人も佐々木さん辞めるの悲しいとか、うん、嬉しいとか。
それってもう放送されてる、う
ん、されてるされてる
されたされた
最新話多分、
うん、あでも、うん、次回佐々木抜けるしか言ってなくない、
うん、
誰も相手にしてないんじゃない
かな。
その次の回で、
うん、
あのちょっとその内容に触れてたような気がするんだけど、うん、まだそれ公開してないんで、
うん、
誰も本気にしてない
か聞いてないか、
か、どうでもいいと思ってるか、
うん、最後の方だったから聞く前に切っちゃったパターンもありそう。
あるかも、
うん、
でも次回は冒頭で言ってると思うから、
うん、
まあみんな聞くんじゃない。
はい、
はい、
そんな感じで、
はい、
締めましょう。
はい、せーの、お手芸男子高一でした。生徒1の野ざくりでした。
生徒2の佐々木でした。
生徒3のポンコツでした。
さよなら、
バイバイ。